筆パックラジオ食堂。毎度おなじみラジオ食堂主催の坂谷でございます。今回筆パックするのはですね、ラジオ食堂の第122回。こちら2016年の6月ぐらいに放送した内容となっております。9年前ですね。ゴールデンウィークも近くなってきましてですね、皆さん予定を立て始めている時かと思いますんで、内容はですね、ゴールデンウィークに名古屋から北陸に行ってきたっていう、そういう旅ラジとなっております。坂谷はですね、この頃、尼崎に住んでおりまして、で、今回出ていただいている坂原さんですね。先週、久しぶりに出ていただきましたが、坂原さんも尼崎に住んでたんですよね、この頃は。だから対面で収録してるっていう感じです。もう9年前なんで、懐かしい話題がいっぱい出てて、この頃は Airbnb がね、出始めの頃で、使ってみてはしゃいでいる坂谷が懐かしいなと思いながらね。で、この時期から外国人が多くて宿が取れないって言ってたんですね。宿が取れないから Airbnb で民泊を取ってたっていうね。Airbnb があれば今の状況もまだマシだったんだろうなとは思うんですけども、そんなこと言ってもしょうがないですけどね。で、放送内では言ってないですけど、坂谷はこの頃まだ中型免許を持ってなかったんで、バイクの 110cc のバイク乗ってました。ホンダのウェーブ110ってやつですね。まあ思えばこのウェーブ110に乗ってた時期が坂谷がホンダ信者になった頃ですかね。これより前はヤマハが好きだったんですよ。中古価格が安かったからっていうすごいシンプルな理由で ただ結局のところホンダのバイク買うんが一番満足度高いなって思い始めたのがこの時期でしたね。いや懐かしい。なんでそっから先はずっとホンダですね。あ、そっか。でも5年前ぐらいにジクサー買ったんで ずっとホンダってわけでもないですね。はい。ということで、まあ来月ゴールデンウィークでございますんでですね、ゴールデンウィーク旅ラジでも聞きながら旅行の計画を立ててください。はい。では、今回プレイバックするのはラジオ食堂の第122回、長期休暇で名古屋から北陸に行ってきましたよでございます。出演者は坂原さんです。どうぞ。ラジオ食堂坂谷ですけれども、はい、今回はですね、坂原さんに来ていただきました。どうぞ。
はい、よろしくお願いしまーす。
あ、テンション高い坂原さんですね。
あ、もうテンション高くないとね、やってられないですよね。
はい、やってられない。それは君の人生がやってられないという。は
い、いや、この6月の蒸し暑い、あ、6月に話出るかどうかもわかんないけどね。
いや、6月です。出します。というか、来週の水曜日出します。これはちゃんと。
はい。
すいませんね。ごめんなさいね、4ヶ月ぐらい。
いや、そんな話は何もしないですよ。何もしないですよ。
はい、すいません。すいません。言い過ぎたんで、もうすいませんって言いませんけども、はい。はい、ということで、今回はですね、私がゴールデンウィークに恒例のバイク旅行に行ってきましたんで、
ね、
は
い。いいよね、バイク旅行ね。
行ったわよ、
いや、なんか、いいよねって言って何もせえへんのが俺やん。
というか、ね、大人大概そうよね。20後半ぐらいになったらみんなそうなるよね。
そう。もう、羨ましいなーっていうだけが、ね。
そう。いいよねって。いいよねって俺もやりたいわ。やったらええやんって
言われたら。やったらええやんって言われたらね。もう喧嘩売ってんのか。喧嘩は売ってませんけどね。喧嘩は売ってないですけどね。
ってなりますけど、まあそんな感じこんなで行ってきましたんで、はい、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、ゴールデンウィークの童貞を申し上げますけれども、はい、まず尼崎、私のですね、実家から、名古屋まで行きました。これが大体200キロぐらいです。で、名古屋で一泊しまして、そこから金沢、で、岐阜を通って、ちょっとだけ富山にいて、そこから金沢なんですけど、これが大体150キロぐらいですね。
結構遠いというか、岐阜から富山までがなんか山道越えてる
んですよね。そうなんですよね。まあちょっとこれ後でも言いますけれども、高山市を通りたかったんですね。
ああ、行きたい。高山市もなんか行ってみたい感じがする。
まあ行って後悔しましたけど、僕は。
あ、そういうこと？
そうそう。名古屋から金沢行くとですね、ちょっと西回りのルートと、 とその高山市を通る東回りのルートがありまして、
うんう
ん、もちろんでもないか、あの東回りの方がちょっとだけ遠いんですよね、
うん、
そのまま高山からあの北に行くと富山なんで、うん、ちょっと大回りする形になるんですけれども、うん、であの金山金沢で一泊しまして、そこから富山までは、うん、あの100キロもありません、うん、あ富山ちゃんごめん福井に行きまして福井までは100キロもありません、これは近い、
うん、
で、福井からあの尼崎に帰ってくるということですね。まあ、今回の旅の目的は金沢に行きたかったということなんで、うん、そのままあの金沢に行こうと思うんであれば、
そう
福井まで行った方が近いは近いんですよ。
そう、名古屋なんてお前行ったってしゃあないやん、まあ、前の職場やんか、
まあ、まあまあまあな、うん、でもなんか久しぶりにちょっと名古屋行きたくなったんだよ。
ああそう、名古屋あのなんていうの、観光客として来たらいいとこ見つかるかな名古屋もみたいな。
いや、まあんまそんなことは全然思わなかったんだけどねまあでも久しぶりに行ったらね、まあ懐かしくったけどね、懐かしいだけやったけどね、
懐かしいだけだ
ったやっぱり当然だからね、はい、どんな感じでですね、
うん、
まあ計で、まあ、ざっくり600キロぐらいの、
は
い、3泊4日ですかね、
うん、
の、あの旅行でしたということでですね、
はい、
はい、
始ま
ったと思う。おしまいじゃないですあのちょいちょい、はい、あのそういうことをか絡めてきますよね
存在感アピールしてしまう、
あの爪痕残さ残さ残さ残さ残さ、ね、大月健二がこの前さ、
はい、
あのラジオで言ってましたけど、
うん、
やっぱり何がダメって、
うん、
爪痕残そうとしちゃダメだよねっていうあの自然体いやでも自然体で よかったお前がお前やからちゃうんけっていつも思ってたんやけど、
そうやな、
まあということで、はい、まあまず、名古屋に向かいましてですね、まあこの尼崎から名古屋の道のりはもう本当僕自身も何往復もしてるんで、
う
ん、まあ勝手知ったるところだったんですけどもですね、うん、まあちょっとあの昼前にお腹空いたんでですね、
うん、
この時クラブハウスバーガーって覚えてらっしゃいます、マクドナルドの、
うんうん、
あれがちょっとあの人気じゃなくて、まあ、うん、なんていうか話題になってた時期で、
うんうんうん、
まあちょっとお腹空いたんであのクラブハウスバーガーを食べていたということなんですけど、うん、まあこの味はまあいいです別に、
あいいの
だって
バカ売れって書いてるのに
バカ売れじゃない
よ、バカ売れじゃないの、えなんで、ね、インターネットの声とかすごいめちゃヒットうますぎる星 4.5 クラブハウスビーフめっちゃ美味しいマックのクラブハウスバーガーうまかったですよっていうツイッターの声っていうあのまとめサイトのあれがある
そう何
知らんよ知らん、ね、
社員頑張っとんな
バズプラスニュース
本当、はい、でまあ行きましてですね、
はい、
で今回 の、 あの名古屋駅でお昼ご飯といえばですね、
うん、
やはりここに行きたかったんですよ僕としては、
うん、
はい、ここですね、
あトンテキ、
はい、あの名古屋に行く途中で真ん中あたりに四日市がありましてですね、
うん、
四日市といえばトンテキということで、
初めて知った、
はい、ライライ軒っていうですね、
うん、
トンテキ発祥の店なんですね、
へ
ここの店がうまいんですよ本当に、
へなんかライライ軒の軒がなんか変な字、
憲法の軒になっている
、憲法の軒よね、
はい、ここはもともとは中華料理屋なんですけれども、いつの間にかあの、うん、トンテキ屋みたいになってしまってたんですけれども、ちょうど2時過ぎたぐらいに入ったらですね、
うん、
終わってまして結局行けなかったんですよ、
あであ全然あかんね
え、うん、トンテキ行きたかって、まあ、本当に
大阪にもあるやん、大阪のし、
あ大阪トンテキね、
うん、北新地あたりにも結構あるやんか、
うん、そうなんだけど、
ね、何が違うんだろうね、
まあ単純に言うと値段が違うから1300円ぐらいするからね、うん、なんだかんだで、
う
ん、まあそれでも美味しいよ、すごい美味しい、ここは
何その語彙力のさ
なんでよ、
ね、
バランスがすごくいいね、甘さとか、
ね、ああそういうこと、
うん、トンテキって結構ソース味が支配的になっちゃう、
ね、甘い感じ、
ね、ウスターソースっぽいね、
うんうん、ドロドロみたいな、うん、なんかそんなんやね、
まあ店によってはあのマルキウスターソースみたいなとこも多いんだけど、うん、ここは本当にまあ多分自分のところで作ったタレがあって、それをあのちゃんと使っているというか、寿司屋さんみたいに秘伝のタレみたいになってるんだと思うんだけど、
うん、
まあ、ここは本当に美味しいですね、というかあの食べてもないことを一生懸命美味しいとか言ってもしょうがないんですけどね、
そう、まあ、ね、そう、あの語彙力もなくなるって話ですよね
はい、ということで、次ですけども、
はい、
はい、で結局ですね、トンテキ食えなかったんで、
うん、
ずっとなんかランチ難民みたいにですね、3時ぐらいに桑名市に着きまして、
う
ん、桑名市であのたまたま見つけたですね、ロードサイドの天風というですね、う
ん、
あの世にも珍しいですね、三重県の天地スタミナラーメンです、これ三重県にしかないチェーン店の、
あそういうことか、
はい、
あ
天理スタミナラーメンインスパイアですよ。
それは珍しいね、
うん、そもそも天理スタミナラーメンのインスパイアっていうのはほぼないってい
う。ないよね。
ないんですよ、うん、それでなんでか知らんけど三重県のみのチェーンで天理スタミナラーメンのインスパイア、うん、という非常に珍しいタイプでしたね。まあ味はそのまま天理スタミナ
天理ラーメン、
あの例の、はい、天スタとサイカどっちに近いかというと僕は天スタに近いと思います。
それごめん、どっちがどうなんかあんまり分かってない。
ね、天スタの方がねがっつりニンニクがっつり味濃いって感じ、
は
い
は
い
は
い、うん、でサイカの方がちょっと洗練された感じ、うん、どっちかというと、それとあれか、天理スタミナラーメンっていうジャンルに説明すると、
うん、
醤油ラーメンに白菜とかニンニクとかニラと豚バラを炒めたものを乗っけたようなそんなやつ、うん、昔はこれでスタミナラーメンって ねよく言われてたんだけどね、
うん、
東京の方でなかなか出店してないんで関西だけかなという感じはするんですけども、
なんかそういう白菜乗ってるのもあんまり東京ないね、関西多いね。
ああそうだね、うん、
なんか
白菜文化だね関西は、うん、神倉もそうだしね、
神倉もそうね、
うん、確かに東京で白菜乗ってるラーメンあんま思いつかないね、
うんうん、
まあね、
まあ、食わないことことがあったらね、
あったらねいい、うん、食わな行かへんわなで、まあ、わざわざ食わなまで行って天下食いたいかって言ったら別にそんなこと誰も思わへんやろからな、
木曽岬に行くことがあれば
行かねえ行くことがあればって誰に言ってんだ
よ。いや分からへんけどないよなこの、
うん、まあ、あと大した情報じゃないんですけど、この天風という店はホマルテグループなんですね、
うん、
はい、ホマルテとか知らないでしょ
う、
うん、愛知県で有名な豚骨ラーメンの店ですね、
へ、
はい、愛知県の人は知ってると思いますけど、
はい、それがわざわざ三重じゃないか、奈良、
三重、あ、まあ、奈良発祥のラーメンを三重でわざわざ出してる、なんじゃこれ、
なんかよくわからない店やね、はい、あでも美味しかったんでしょ、
天スタですからね、天理スタミナラーメンとかね、誰が作っても美味しいと思うよ、うん、
そうやな、
うん、俺が作っても普通に美味しいと思う、天理スタミナラーメン、
なんか中華料理屋さんとか行ったらようありそうやもんな、
いや別にバカにしてるわけじゃないですよ、
美味しそう、
美味しい、美味しいです、美味しいですからね、もう本当もう、うん、完成度の高い料理だっていうことを言ってるわけですけども、
そ そうご自宅でもぜひやんね、まあ
そうですけどね、
や
まあまあやれよっていうね、
まあそれはそれでまた
戦争
になっちゃう、
はいはい、まあこれでようやく名古屋に着きましてですね、はい、名古屋行って久しぶりに米屋の手作りおにぎり足しに行ってきた、
何これ、これも大阪にないね、
ないですね、
名古屋にはよくあるの、
よくあるん、よくはないかな、昔はねたくさんあったんだけどどんどん減ってるんだよね、
ああそうかな、うん、そうかな、
名古屋、うん、僕このチェーン店が結構好きでね、おにぎりのチェーン店というのもちょっと珍しいでしょう、まあ、東京にはよくあるみたいなんだけど、
そうね、そうね、関西で全然見たことないね、うん、おにぎりのチェーン店、
うん、ここ美味しいんだよね、これが田市のおにぎりなんですけど、ここは割と名古屋にうまいもんなしって言ってますけど、
うん、
まあ、わざわざ行って食うほどのもんでもないですけどここは名古屋の中では結構好きな店です、
あなるほどね、
はい、米がうまいし、一個一個ボリュームもあるし、僕は好きですね、すげえ、はい。で、名古屋、夕ご飯はですね、
うん、
まあ、普通の店で、前の会社の人と飲んでたっていう、それだけです
けど、うん、
ここは割愛させていただくんですけども。
うん、どうなん、前の会社の人の方がどうな
ん、何が何が
知らんけど。
前の会社の人どうなんて言われた
の、うん、まあ、そこは。
僕、何の説明せんの
話した
くない
感じのところ、
いや、別に、いや、別に、話してもしょうがないから飛ばしただけだよ。
は
い。で、はい、今回の旅行の一つのテーマというかポイントとして、
うん、
ほとんど全てのホテルをですね、
うん、
今話題の Airbnb、はい、民泊ですね、
うん、
2016年上半期のヒット商品番付でもですね、
う
ん、
そうね、
はい、出てきた民泊で取りましてですね、
うん、
とにかく皆さんご存知の通り、うん、ホテルが取れない状況でですね、
今全然取れないね、
外人がいっぱい来て、うん、で取れるホテルはもう本当1万円ぐらいするというそういう状況
にな
ってる
なって
る、今回3泊しましてですね、
うん、
そのうち2泊は Airbnb で、この名古屋のこのホステル2個っていうところも Airbnb で取りました。
ごめんよく分かってないんだけど、うん、Airbnb っていうのは普通の家みたいな感じなの？
いろいろあるんですね、そういう普通の家で旅行者を受け入れるとこもあるんですけど、
うん、
今回言ったのはさっきも言った通りホステル、ね、うん、簡易宿泊施設なんですけど、
うん、
だから今まではその楽天トラベルとかで、
うん、
客を取ってたところが、まあ、多分手数料とかの関係で Airbnb にくら替えしたとかそういうパターンもあるみたいで、
あそういうこと安いのかなやっぱり、
うんだと思うよ、
うん、
うん、まあ楽天トラベルより手数料高いっていうね、よく言われて、あの具体的なことは知らないけど、
うん、
手数料高いっていうのは有名な話ですし、
そうね、うん、楽天とかで調べてさ、あのホテルのホームページで取ったら500円ぐらい安くなったりする、
ね、ああなるなるなるなるし、ね、
あまりあかんのかもしれ
ん
けど、
うんうん、そうそう、だからあのそういうパターンもありまして、今回はそんな感じで、このホステル2個というところはですね、名古屋の大須駅から、大須駅ってないか、大須ですね、有名な観光地の、
うん、
あそこの最寄り駅では上林駅からもう歩いて5分ぐらいの非常に高立地な、
うん、
なかなかいいホステルでした、ここは。
で、はい、4000円とかそのぐらい、
3000円ぐらいだったかな。
あ、まあそのもんか、
うん、
安いね、
うん、まああの雑魚ねやけどね、ホステルやから、うん、とにかくもう本当もうこれぐらいね、ホテルが高くなってくると、
うん、
この Airbnb がもう本当我々にとっての福井になりつつある感じかなという。
まあ、それは外人とかも泊まって
る、外人ばっかりやった、
外人ばっかりやった、
うん、
なんか仲良くなった、
いえ、
あそう、外人は外人
に仲良くなった、いや別に外人どうしても仲良くなかったけど、
あそう、
なんかな、いやなんか台湾人が2人と韓国人が2人やったな、うん、泊まってたの、
うん、もう外人ともそこそういう争いもあるわけやな、争い
って、争いって何の争い、
もう Airbnb といえども早く線が取られ
へん、ああかもしれへんな、うん、うん、そうそう、まあそんな感じでね、はい、あの、うん、Airbnb もこれからね、なかなか勇気がなくて使えないって、僕も実際そうやったんですけど、
うんうん、
使ってみると案外快適なんで結構おすすめです。
あ、そう、
うん、ね、あのトラブルが多いともよく聞きますけれども、
よく聞くよね、うん、いやまあもうどんどんあの使っていってみましょう、
うん、
そうそう、どんどん私あと乗りしていくんでお願いします、
はい、そうです、人柱になっていきます
んで、はい、どんどん人柱になっ
ていきますということで、まあ名古屋なんで、
うん、
あの朝ごはんなかなかね、名古屋の朝ごはん不毛の地でして、
あそう、え、名古屋ってなんかあの
最初に
モーニング、そうそうそう、
はい、
モーニングで超有名なんじゃない
の、有名なんですけど、
いっぱい出てくるんじゃないの、
その点に関してあの2つポイントがありまして、
うん、
1つは名古屋にモーニングはない、
あそうなの、
はい、
あれそうなの、
そうです、これはよく言われる誤解なんですけども、あのモーニングでテレビとかでよく出てきているのは、うん、あれは一宮です、名古屋市じゃない、
そういうこと、
はい、
名古屋の一部を拡大して言ってるってこと、
うん、名古屋の一部でさえない、あの一宮だから、
あそういうこと、
うん、一宮市ね、名古屋市の隣、
あ、
まあ、とにかくもう名古屋市の周りの、 あの、うん、ちょっと郊外 の、
うん、
の店舗でやということであって、
うん、
名古屋市の中にはないんですよ、でただあの喫茶店ではどこでもモーニングやってるんですけど、
うん、
まあ、それはいわゆる東京とか大阪でのモーニングとほとんど同じ、あまり変わらない普通の、でそういう状況で、かつあの他で朝ごはん食べるとこもですね、
うん、
まあ、あの松屋とかすき家とかそういう24時間系のとこしかないんで、
うん、
案外ない本当に朝ごはん食べるところが、
だからどこでかで食べるって言ったらホテルとかやったらちょっといいも
ん
食べれたりと
か、ね、うん、せっかく旅行に来たんだからって感じするしね、
あそう、
うんうん、せっかくやったら地のものとか行きたいってなるからね、ということであの、うん、喫茶店コンパルで朝ごはんを食べてきました。
地のもの。
地のもの。
まさに
地のものなんかな。
知らないですけどね。
坂原さん、コンパル行ったことあります？
ないない。
高いけどそこそこ美味しいっていう、そういう喫茶店ですね。これはあの、ラジオ食堂でも何回か取り上げてますけど、
うん、
名古屋人にとっての米田はマックで、
うん、
コンパルはモスと言われるらしいですね。
マジで。
うん。米田はね、気軽に行きやすいけど、コンパルはちょっと高めで、ね、お高め。
ああ、でもなんかちょっと名古屋っぽい雰囲気はしてるね、なんかね。
稲田ね。
いや、稲田ね、そうそうそうそう。
いや、まあでも僕は結構雰囲気好きですね。
うん、
あの、ここ10年ぐらい、能登喫茶店カフェ文化っていうのが、
うん、
あの、蔓延してるこの日本ですけども、うん、蔓延っていうと悪いことみたいですけど、うん、まあそういうのが流行してる、
う
ん、本当クラシックな喫茶店ですね。
焼いたパンの中にさ、キャベツとウインナーみたいなの乗ってるやん。カツ、カツ。
それエビフライ。
エビフライか、乗ってるやんか。うん、こういうのやんな。ファーストキッチンとかさ、
うん、
あのドトールとかで食べれるパンじゃないよね。喫茶店のパン
で、
ね。
あ、そうそうそうそうそう、うん。美味しいですよ。でも高いですよ。そのエビフライサンド確か920円ぐらいしたと思う。
高っ
ってなるよね。あれで、あの、私朝ごはんに食べたのがポークカツサンドという、まあ普通 の、 あのカツサンドでんですけど、これも高ーの720円。
あれ新幹線のカツサンドっていくらやったっけ、
あれも、ね、あの5、600円だよ。
あれ
だよね、あの、マイセンとかのカツサンドだよね。
うん、
ヒレカツサンド、あれ美味しいんだけど、
あ、美味しいけど、
うん、
美味しいけど高くなるね、うん、
まあでもあれも600円ぐらいだったんじゃないかな、うん、あのコンパルは720円、720円で、まあ美味しいんですよ、あのコンパルのサンドイッチは全部、あの普通のサンドイッチもでも600円ぐらいするんで、 で、うん、高ってなるんですけどね。
これ、名古屋駅降りてすぐ行ける感じ？そんなことない。
コンパドコンパド、名駅にあったと思うけどな、確か。わ、うん、かんない。
栄が一番有名だから、
ね。栄に確かコンパドあったな、うん。改札出たぐらいにいきなりあったと思う、コンパド。栄駅。栄
はまあ多分行くやろうからね。うん、
まあなかなか美味しいです、うん。期待マックスで行くとはすごいがっかりすること受けないですけど、まあ近所に会うと嬉しいぐらいの感じですか ね、 ね、コンパドは。まあ日常です、本当に。はい。で、というわけで、先ほども言いました通りですね、岐阜県を通って金沢に行くんですけども、うん、途中でお土産にですね、明型ハム、うん、知ってます？
知らないです。
じゃあ明宝ハムって知ってます？
それも知らないです。
ああそうですか。
何それ。え
これはね、やっぱり東海圏でしかなかなか有名じゃないです。
ああそう。
明宝ハムっていうですね、今これ写真に出てるのは、うん、明治の明に方角の方と書いて明型ハムっていう、そういうやつなんですけども、
明宝ハムと明型ハムっていうのはまた全然違うものなの？
京都王将と大阪王将みたいな関係です。
あ、そういうこと？
はい。で、有名なのはあの明宝ハムの方です。明宝ハムは明治の明に高田と書いて明宝ハム。
ああ、なるほどね。
東京とか大阪でもめちゃめちゃ探せば多分売ってるとかあるはずです、これは。はい。で、これはすごいですね、うん、クラシックなハムの作り方をしているんですよ、ここは、うん、昔ながらの国産豚肉 100% プレスハムということで、おかんに食わせたらですね、うん、あ、これは本当に昔の味がすると言って非常に喜んだという、1945年生まれの母親に食べさせて、これはお土産におすすめ、美味しいです、これは。
美味しいの？
はい。で、しかもこの明型ハムっていうのがですね、うん、岐阜県でしか買えないんですよ。
あー、どっちも似たような感じなの？
はい。どっちがうまいとは正直わかんない、これ。ほとんど同じ。
同じ？
もう明宝ハムで十分。なんかね、ウィキペディアとか読んでたら、うん、この明型ハムがさ、ブランディングっつうの、なんか知らねえけどよ、うんうん、岐阜県でしか買えないように生産調整しとんだと。
うん、ああ、まあまあまあ、そういうやり方もあるよね。
そうそうそうそう。
まあ、そういうやり方もあるよね。
そうそう、それの反発として明宝ハムが生まれたという説もあるぐらい。
ああ、なるほどね。
うん、はい、本当お土産におすすめです。多分、横でもらえると思います、これは、本当に。
うん、何がちょっと違うんでしょ、やっぱり。普段食べてるやつ。
ああ、普通のハムと、うん、うん、それは全然違います、本当に。
全然違うの？
はい。普通にお肉の味がする。
難しいな。
いや、だって、ハムってハムの味じゃんよ。
ああ、そういうこと？
うん。なんか本当凝縮したお肉の味がする。
肉汁感がちゃんと味わえるってこと？
まあ、そこまでいかねえけど、でもちょっとある、それも。
あ、それはちょっとね、いいね。
うん、美味しいですよ。まあ、お高いですけど。
うん。
まあ、このね、手のひらサイズのやつが、これで800円、900円しますんで、うん、結構お高い。うん、まあでもお土産におすすめです、これは。はい。ということで、岐阜県、これは郡上市なんですけど、郡上市通って、高山に向かう途中で、これ道の駅の飛騨牛串焼きですね、うん。これはまあ普通に美味しかったです。
そうやな。飛騨牛串焼きあんまり言うことにな
る。はい、言うことありません。はい。で、そしてですね、高山市に行ってきたんですけども、高山市がもうひどいことになってて。
どういうこと？高山市が祭りやったとか、そんな。
そう。知らなかったんですよ。僕はここで行ったのは4月30日なんですけど、高山祭りの真っ最中だったんですよ。
ああ、よかったやんか。よかったんじゃないの？
いや、別に高山祭り興味ねえし。
あ、そう？うん、なんで高山行くんやったら高山祭り見に行ったらよかった？
いや、まあちょっとその、バイクで、その高山の、うん、古い街並みを適当に流して、うん、高山ラーメン食べていくぐらいのぬるい楽しみ方を想像してたんですけど、うん、すんげえ人。
いや、もうなんか、それあれやろ？徳島行ったら阿波踊りやってさ、役やわー言ってるぐらいやろ？
うん、でも多分、いや、別にです。だからさ、別に高山市が目的地じゃねえからさ、
そう、
高知行く途中で、まあ、
最悪やったわ、
うん、あると思うよ、そんなのいくらでも。うん。はい。しかも、高山市のなんか80周年かなんかでさ、
ああ、すごいな。
なんかいつもは出さへん、出汁ってわかる？山に来る
の。わかるよ。わ、
うん、
かるわかる。
出汁を、なんか幻の出汁を全部出すみたいな
さ。なんやねん、それ、なんやねん、それ、なんか、それだったらもうそこに目的地変更するくらいの勢いがいったんじゃないの？
ああ、かもしれんな。まあまあ、でも俺、それ知ったら後からやけどね。
ああ、そう、それはちょっと。
いや、なんやこの人の多さって思って。で、当然なんか高山ラーメンなんか食えず。
そうね。
どこも何時間待ちということで、うん、なんかすげえ適当なですね、焼肉屋で適当な飛騨牛食って別に美味しくもなかったです。はい。
それがこの写真です。はい。行かんかったらよかったと思う。
なあ、主席80周年、高山屋台、からくり共演。うわ、もうなんかすごい楽しそうやで。そんなこともない。
そんなこともない。
すごい楽しそうやで。
まあでもね、うん、僕知らんかったけど、高山祭りっていうのは日本三大美祭りの一つらしいね。美祭りか美祭っていうか知らんけど。祇園祭りと、うん、その高山祭りと、あと何やったかな、秩父祭りやったかな、忘れたけど、
うん、あ、でもそう、なんかからくり人形みたいな、なんかあるよ
らしいね、うん、まあ、うん、ええけどな、別に、まあ、ひでえ愛想のでした、高山祭り、
そう、
も
った
いない、はい、そうですね、僕もそう思いますけど、はい、高山ラーメン食べたかったんですけどね、はい、というわけで、こちらはですね、あの途中で、あのちょっと休憩がてら、あの温泉に入ってたんですけど、飛騨の、あの牧場のですね、白の命っていう書いたあのこの牛乳があの非常に美味しかったっていう、それだけですね。牛乳って、うん、あんまり味変わらんけど、
あ、そう？
いや、あの味の差っていうのは、うん、結局こういうとこに出るよねっていう、あの65度30分低温殺菌、成分無調整、やっぱりこれが美味しいですよね、
うん、だから温度ってこと、
結構そのいろんな土地で牛乳飲むのが好きで、うんうん、いろいろ飲んでんだけど、あんまりそこまであの場所によって牛乳の味とか変わらんよなっていうのが、うん、まあ、僕のバカ舌なんだけども、でもそれでもやっぱり変わるのはこのね、65度30分間とか、
うん、
普通はこれ5分ぐらいしか殺菌しないんですよ。その代わりあのすごい高温で、うん、みたいな
風味みたいなのが飛んじゃうんやろね。
そうそうそうそうそうそう、はい、これは非常に美味しい、
うんうん、牧製車ね、製車、
あ、牧製車というんですかね、うん、有限会社牧製車は岐阜県ですけども、うん、はい、まあそんな こんなで金沢に着いたということですね、うん、金沢着いたとこは7時超えてましたね、もう偉いことです、うん、
まあでも7時超えてても別に7時ぐらいやったら、
まあまあそうだったんですけど、でも神奈川でですね、泊まったのは Airbnb で、こちらはもうガチ民泊やったんですよ。あの普通にあの民家のお邪魔するっていう形だったんで、
そういうこと、
だから
挨拶しとかなあかんわ。
そうそうそうそう、だからちょっと気使ってさ、だからあの元々の予定では6時に着きますって言ってたんだけど、泊まる先の人は6時からずっと待ってくれてたわけよ。
もうトラブルや。
いやいや、トラブルにはならなかったですけど。
まあそう。
はい。まあ3000円ぐらいで泊まりましたけども
。あ、そう、はい。それって3000円ぐらいで泊まったら、
うん、
どのくらい向こうの人は持って行きはんねんね。2500円ぐらい持って行
き
はん
ねん。かなぁ。詳しくは聞いてないですけど。
一人泊めて2500円ってちょっとなぁ、少ないなぁ。
まあなぁ、うん。まあその代わり別に何のサービスもないですけど、当然ながら。
うん、
泊まって、適当にあの、押し入れの中に入っている布団で適当に寝てみたいな。まあ、でも僕はそういう逆に緩い感じがすごい好きだったですけどね、うんうん、僕はあのホテルの気持ち悪いサービス大嫌いなんで、
気持ち悪いサービスとかあるかな、お水プレゼントみたいなやつやろ、
うん、いやなんかあるやん、俺よく知らねえけどよ、どっかから帰ってきたらさ、
うん、
ベッドの上に熊のぬいぐるみがあるみたいなよ、
そんなのあ
ん
の、
うん、キモって思うよ、
キモ、
コンダットホテルやったかな確か、
特定の人にだけみたいな、そんな感じ、
いやなんか泊まってた人は全部そうだしけどな、
へ
な、僕そういうの大嫌いだから、民泊とか、まあ、場所に見ようと思うんですけど、
うん、
まあ、あの今回泊まったところ、なんか金沢の一軒家におっさんがさ、
うん、
4人ぐらいであのシェアハウスしてるとこでさ、
うんうん、
めっちゃ緩くて居心地はすげえ良かった、うん、なかなかおすすめですよあれは、はい、でですね、まあ、そこで話してたんですけどね、だからあの、うん、そこのシェアハウスのおっさんどもにですね、
うん、
寿司ええー、とこ教えてって言ったらですね、
あ、いいね、
いや、あの寿司食わんすよって言われていきなりあ、そうってなって金沢の人は寿司食わないっすね、あの回転寿司ばっかりなんでって、あ、そうって、
あ、そうなるね、
今回ですね、そこのゲストハウスの人にお勧めしていただいたのが金沢駅前にありますですね、うん、和大という、
回転寿司屋さん、
いえ違います、小料理屋です、うん、まあ、和はあの日本の和で和風の和で、うん、大はあの台車の大というか、はい、お台場の大ですね、
うん、
で和大っていう店なんですけど、
うん、
ここがうまかった、
うん、写真あるけどすごい美味しそうやもんね、
ここはその金沢の、新鮮な海産物を、
うん、
なんかフレンチ出身のシェフがですね、
うん、
あの結構手の込んだ料理してくれるところで、
うん
うん、食べログの点数がね3.1っていう形で別にそんなに高くないですけど、うん、ここはすごい美味しい本当に、うん、あの刺身はまあ当然ながら美味しかったんですけど、うん、こちらはまああの白エビの唐揚げ、これも普通に美味しい、
あれ白エビって富山名物ってなかった、金沢もあるのね、
金沢にもあります、あの白エビ富山名物ですけどね、はい、まあ、これは普通に美味しい、これですね、ま
ん
じゅ
う
貝の、
うん、
ガーリックオイル焼きっていうやつ、
まあ、それも
そうね、これも完全フレンチですね、うん、フレンチというかイタリアンかわからないですけども、うん、これも美味しいね、まんじゅう貝っていうのはね、うん、この辺では全然見ないですけど、
見ないね、
後で調べたら北海道と能登、うん、まあ、つまりあの の、あの辺の北陸ですね、うんうん、そこでしか取れないらしいです。
うん、
その、あの、まんじゅうが紹介しているページでは、やっぱりあの、ガーリックオイル焼きが美味しいと言われています。うん、その貝の旨みが、うん、あの、ガツンとくるハマグリみたいな感じではないんですけれども、じんわりと旨みがあって、うん、で、だからこそそのガーリックオイルっていう、あの、強めの味付けに合うという、そんな感じの、なかなか美味しい。
食感的なものはどうなの？
食感はね、ハマグリに近い。ハマグリ、うん、まあ、まあでも、まあ、その辺の二枚貝とは、ほとんど同じですよね。
うん。
これも美味しいですよ。で、次が、これがあの、オイルサーディーンと言って出てきたのが、この、うん、ガチオイルサーディーン。
そばみたいになってるやん。
そう、そうですね。オイルサーディーンって頼んだらですね、イワシ一匹まるっと、鉄製の。
ご飯やんな、これ。
あの、イワシ一匹まるまる使ったアヒージョ。
アヒージョ、ああ、アヒージョね。
そう、イワシ一匹をまるまる使ったアヒージョみたいなやつがバーンって出てきまして、
うん、
これも美味しい。
美味しいっていうか、ないよね。見たことない。
ああ、そうそうそうね。はい。うん、で、最後に食ったのが、これがあの、シェフが本気で作ったアジフライっていう。
それパッと見ても普通のアジフライね。
うん、でもこれもね、確かにあの、シェフが本気出したぐらい美味しかったです。
ああ、そう。
まず、うん、あの、そもそもからしてアジが全然違う。鮮度が抜群に良い。で、それを重すぎない、あの、衣で、うん、あの、油も軽く、絶妙な火加減で、うん、きっちりやってくれたアジフライ。非常に美味しい。で、あの、ここについてるタルタルソースもですね、
うん、
当然手作りで。
うんうんうん、
はい。これは、食う価値ありですよ、ほ
ん
と。まあ、というか食いすぎです。明らかに。
明らかに食いすぎ。いや、まあ、でも、そんだけやったら大丈夫なんじゃない？
まあまあまあ、まあまあ、まあまあまあまあまあ。という形だったですね。で、実はこの店ですね、
うん、
値段が書いてない店なんですよね。値段の書いてないフレンチシェフの店。
いやね。
嫌な感じですね。まあ、ただ、ね、あの、紹介してくれた人が言うには、うん、まあ、大概3000円ぐらいで収まりますよと。あの、食べログにも、あの、3000円か3999円って書いてる通り、その人が言うには、その、うん、
書いてる書いてる。
すごい料理があって、値段が書いてへんから、あの、怖いけど、うん、なんかその、店のおっさんがいつも、俺がそんな高いもん出すわけないやんけって言うてくれるような店だったらしくて、これで、まあ、食べて、結局、あの、6000円超えましたけどね。
あ、うん。もう、ぴったりやな。この食べログの予算、お店より3000円から3999円かって、ユーザーより6000円から7999円。
え、あ、そうなんですか。
うん。お店の人が思ってる以上に食べてしまう店なんだね。
あ、予算、これか。2つあるんだね、今、食べログ。
みたいね。
お店からは3000円か3999円か、あの、予算ですよって言ってるけど、ユーザーからは6000
円。ユーザーからは6000円から7999円かかったよっていう。まさにそれに入ってるね。
あ、そうだね。それも微妙な話だな。
あ、
でも多分ね、皿一個一個のボリュームが結構大きいんで、
うん、
だから2人ぐらいやったらまあもうちょっと安くなるんだろうなとは思った実際。
そうね、まあ、あの食べ過ぎ感はあるよね。
はい、食べ過ぎ感があったんで、うん、まあでも6000円払って食いなしの非常に美味しい店です、
うん、
僕はおすすめです、
うん、
本当に、
うん、
で、あのね、あ、6000円もしたんかと思ってちょっともやもやしてたんでですね、うん、ガールズバーにちょっと入っていったんですけど、でもあのそのガールズバーでですね、
うん、
ババアフォーマリーノンアズガードみたいなやつが出てきたんで、うん、あの30分で出てやりましたわ。
安く上がってよかった、
ね、1500円ぐらいパーンって払って出た、出、出てやりましたよ。
出てやりましたか。
ザマミヤがね。
そこも聞いていったらよかった。
何が？
おすすめの。
ああ、そうそうですね。はい。まあまあ、そんな感じで、あの、金沢の夜は更けていくという形でですね。で、やはり、あの、金沢の朝といえばですね、
うん、
これですね、近江町市場という、
うん、
あの、非常に有名な金沢の観光地なんですけど、
うん、
目的はですね、うん、ここの、もりもり寿司なんですよ。
おー、はい、おー、もりもり寿司。
はい。あの、金沢寿司御三家と言いましてですね、もりもり寿司、まいもん寿司、寿司食いねえというのが3つあるんですけれども、その中で、金沢県民がいつも、ベストワンに選ぶのがモリモリ寿司。あの、そこのゲストハウスの人もみんなモリモリ寿司と、やっぱあそこは一番うめえと。
関西でも聞いたことないし、東京とかでもない
よね。そう、でも後で調べたらモリモリ寿司はですね、
うん、
実は尼崎のキューズモードにあるらしいですよ。
マジ？
お前んちめっちゃ近い。
嘘。明日行けるやん。
うん、明日行ってき。
今日行けるやん。
うん、今日でもいいけど。そうなんですよね。いやいや、びっくり。
そう、びっくり。
はい。でも、大行列ですよ。当然ながら土曜日やったんで。
あ、そう、はい、ちょっと
これ9時49分にいたところで、まあ、10組待ちぐらいで、うん、30分後ぐらいに入れましたけれども、
9時台で待たなあかんってすごいね。
うん、そうだね、みんな朝から来んだね、
うん、
金沢寿司なんですけども、
うん、
見た感じも美味しそうですけど、まあ、とにかく美味しいです、
う
ん、ここは。
あ、そう。
で、何が美味しいかというとですね、
うん、
不動の4番バッターであるですね、
うん、あ
の
マグロ
ではありません。
あ、マグロじゃない、
あの、のどぐろですよ、当然ながら金沢では。
ああ、そういうことね。
はい。と、あと、ガスエビですね。
ガスエビ？
ガスエビ。これです、ガスエビ。金沢の、まあ、甘エビなんですけど、うん、地元ではガスエビと言います。
うん。
これがすごいうまいんですよ。とにかく、旨味と甘みが半端じゃない。いや、普通の甘エビをですね、
うん、
化学調味料で浸したプールで、3年ぐらい育てたらガスエビなんちゃうかなって思うぐらい、旨味と甘みがもうガツンと下に、直角に突き刺さるような。
すごいね。
これはうまい。でしかも、多分ですけど、金沢とか北陸でしか食えないと思います。う
ん、
はい。
聞いたことないもんね。うん、聞いたことないものねって言ったけど、キューズモルテンも食えなか
った。そうですね。私たち、こんなこと言うてて、キューズモルテンであったら嫌ですから、ね。
あれやん。
あれやん、ガスエビってなったら困りますけど。まあね。ね、ほんと、やっぱり、去年ね、北海道で寿司もいろいろ食べましたけれども、うん、私は寿司に関しては北海道より金沢が好きです。うん、やっぱり、ね、北海道は全体的なレベルが高くて、本当もう打線で言うと、チーム打率が3割超えるようなですね、すべての寿司ネタが好きがない美味しさが北海道だとして、
うん、
で、金沢はやはり全体的な平均点で言うと、やっぱり北海道より劣るんですけども、
うん、
先ほども申し上げました通り、のどぐろとですね、
うん、
ガスエビっていう、素晴らしい長距離打者がいますんで、うん、だから打線としては金沢の寿司に僕は軍配をあげたいといつも思ってます。いつもというか先月思いましたというか。
ガスエビって見た目の悪いエビをガスエビっていうらしい。
あ、そうなんだ、
うん、
まあ確かにねちょっとね茶色い感じで、うん、そこまで美味しそうな感じはないんですけど、
なんかね
これは美味しいんです、うん、本当に。
なんかそのブログの人もガスエビ見た目悪いけどめちゃくちゃうまい、
うん、
こんなうまいエビがあったのかと驚くこと間違いないだろうって書いて、
うん、エビでは僕はダントツ一番うまいと思います。北海道だとボタンエビとかが有名ですけども、うん、ボタンエビとかあとそうだなエビでうまいといえば
大雑把やもんね味がね、うん、淡白やもん ね、
そ う、
ね
そうですね。特に伊勢エビとか、うん、辺はお味で僕は美味しくないとは思うんですけど、
うん、
やっぱりボタンエビとかあとはまあ僕は普通に車エビが一番うまいと思ってるぐらいなんですけど、
うんうん、
それとはもう全然別格。ガスエビは美味しい、うん、本当金沢行ってくださいね。
はい、わかります。
でもあれですよね、
まずキューズモルテン
から。そうですよね。でもなんかさ、もしさそのキューズモルテンがさ金沢級にうまかったらさ嫌やな。なんか
いやそんなことないよ。
いやいいことや
けど、お前はいかんで、お前はいかんで、俺だけ行くから。俺だけ行って美味しかったら、わこここんな美味しいけど金沢行ったらもっと美味しいんやろなって言って帰るから。
あ、大丈夫。あ、そうやな、そうやな。そうやな。じゃあ俺行ったらあかんよな。やっぱ
そう、俺行った
ら
あかんよ。
うん、だからその金沢はちゃんと幻想で残しとかんとな。
そうそうそうそう、
この子の人生楽しくなくなるからな。
そうそうそう。旅行行くたびになんか行動範囲が狭くなっていく。
そうそうそうそうそう。まあそんな感じで朝ごはんでした。はい。で、この日はですね、福井に向かったんで、はい、ちょっと西の方に行ったんで、石川県小松市ですね。
うん、
こちらが小松駅なんですけども、
うん、
小松駅に行きまして、
うん、
小松中華という。
そんなん？
はい。僕も知らなかったし、さっき言ってたゲストハウスのニーアンたちもですね、
うん、
知らんかったという、知らんかったという。
なんか、あれやな、いろんなもんが開発されていくなっていう気がするね。
ねえねえ。ねえ。金沢市のニーアンなんか知らへんかったら誰が知っとんねん。
でも天ヶ崎にも天ヶ崎ちゃんぽんっていうよくわからんもんがある。
あ、そうですよね。洋食、
うん、
まさに洋食 B 級グルメと言える。
そうそうそう。
小松中華、せいちゃんとかっちゃんっていうですね、
うんうんうん、
有名なお店が2店舗あるみたいで、
うん、食べるのめっちゃ点数高いやん。 3.52、ね、3.55
や、うん、私はせいちゃんっていうところの方に行ったんですけど、
うんうん、
そこで餃子、まあ、餃子普通、
うんうん、
餃子普通で、でこちらが有名なんですよ、塩焼きそば。
はい、なんかもやしばかりよね。
いや、そうでもないです。はい、中華料理屋で食べれる塩焼きそばなんですよ。餃子の王将、餃子の王将で出てくる焼きそばを、大体イメージとしては想像していれば、構成自体は合ってる。でも、ここはだいぶ美味しかった。
あ、そう。
うん。
何が違うの？
ね、
焼きそばやろ？
焼きそばやねんけど、
うん、
出てくる前めっちゃかかんねん、これ。
あ、そう。
うん。それなんでかっていうと、
うん、
麺から茹でてるんだよね。
あ、そういうこと？
そうそう。だから、麺を茹でて、水で締めて、
うん、
それを焼きそばにしてる。
あ、 あのさ、焼きラーメンってなんかちょこちょこあるやんか、はいはい、あんな感じになるの
かな、近いかな、うんうん、特別そんなね、今のこのご時世、
うん、
斬新な味とは全然思わないですけど、
うん、
味的にはすごい、まあ、当然ながら美味しいし、
あ、ちょっとこう来たかみたいな、
結構昔からやってたらしいんで、まあ、だからこれを出した当時っていうのはすごく斬新で、
うん、
あの人気が出たのもすごくよくわかる、
うーん、
まあ一言で言うと非常にジャンキーな味です、
うん、そうだな、B級な感じがするな、うん、
ラードと塩の、ね、麻薬のような、
うん、
うまいに決まってる味
、うん、あ、そう、すっきりしてる感じだけどやっぱりラードと塩の、
まあ、もうジャンキービールを飲まざるを得ない、まあ飲めないですけど、うん、バイクなんで、はい、うん、でしたね、
餃子と焼きそばしか写真出てない、
うん、まあ、あとは石川県はあのホワイト餃子が有名ですね。
何が入ってるのホワイト、
いや別に普通の餃子やで、
あ、そう、
うん、あ、皮がちょっともちもちし、もちもちというかふわふわしてるのかな、
あ、
うん、なんかちょっとまんじゅうっぽい感じの餃子、有名ですよ、うん、でこれですね、小松名物塩焼きそばというパンフレット頑張って、はい、
頑張ってるね、
町おこしを
頑張ってる
頑張ってください。
なかなか松行かへんよ
な。行かへんよな。ということですね。まあ今回はですね、金沢から福井のね、
うん、
あの本当100キロぐらいの本当近いとこだったんで、
うん、
あの山城温泉にあの寄り道して、うん、はい、あの行ってきました。まあ山城温泉はまあ、うん、特に言うこともなく、ああ
普通に
、うん、はい、良かったです。はい。
はい、
で、あとあの東尋坊もちょっとだけ寄りつつ、
はい、東尋坊も普通だな。
うん、そうですね。あ、東尋坊って感じの、
あの、はい、自殺のなんかチェックしてるな。
東尋坊自殺の名所ってよく言われるけどさ、うん、観光客めっちゃおるからあんなとこでよう自殺できるよなって思うけどな。っ
ていうかでもあるやん、あのなんか電話ボックスみたいな。
ああ、あるらしいな。
5つぐらいで。
なんか場所によるんかな、
うん。
うん。なんかだからその観光客がめっちゃ多いとことな、おらへんとことかあるんかな。まあそんな感じの東尋坊によって、
うん、
はい、福井に着きました。
うん、
はい。でね、福井だけホテル取れました。
お、
さすが福井。
うん。うん、いや、うん。そうね。
うん、さすが、あの、金沢と名古屋では、あの、ゴールデンウィーク中のホテルは取れませんでしたが、福井ではバッチリ取れました。
いや、福井、いいとこですよ。
何それ。
いや、福井はね、サクサクなも美味しいですね。
はい。
ソースカレー。
ソースカレーじゃなくて、ソースカツ丼
な。
はい。
ソースカツ丼も美味しいですね、
は
い。
で、今回はですね、なぜか、福井ホルモンをいただきに行きました。
うん、
伝統の味、ホルモン、焼肉、白樺。これ福井のね、あの、宿は福井市に泊まったんですけど、鯖江市ですね、これは、うん、あのメガネで有名、はい、路面電車で15分ぐらいだったんですけど、
うん、
はい、行ってきまして、白樺ですね、ここね、なんでか知らんけどめっちゃ美味しかってん、
うん、
ここ、
うん、ここ、あ、でも美味しそうね、
大阪東京でもなかなかねこの鮮度のホルモンないと思う、
うん、そうそうそう、なんかね
新鮮でね、
綺麗やよね、
うん、
なんか綺麗でしょ、ホルモンのくせにちょっと白いよね、ホルモンってちょ赤とか黒みたいな、ね、
そうそうそうそう、よくあの手高戸ジモンが言うホルモンなのに魚介類に見えるっていう、
ああ、うん、まあ、いやでもそんな分かる分かる、
うん、
うん、
そう、ここで美味しくて、でこれがホルモンミックスで、
うん、
でこれが豚バラとハラミなんですけど、
うん、
ね、めちゃめちゃ熱く切って出てきて、これも全部美味しい、
うん、
ここですね、ここも嫌な、あの、
あ、
値段の書いてない店、
書いてない、値段の書いてない店多いね、
ねえ、なんででしょうね、でもここは食べログで見ると、
うん、
まあ2000円ちょっとで済むって言ってましたけど、
うん、
私はあのハラミ頼みすぎたせいで4000円ぐらい行きましたけど、
あ、でも安いよ、
まあまあ安いです、うん、まあ、ここはいい店ですよ、非常に古い店なんで、
うん、
めちゃめちゃ小汚い、かつあの煙がめちゃめちゃもくもくなんで、
あ、
はい、行くときはご注意を、
うん、
はい、
煙の対策としてない とね、
はい、まあ、というか、あの鯖江市なんで行くやつなんかなかなかいないと思いますけど、うん、
なかなかね、
はい、
鯖江市も行きにくいな、
うん、まあ福井な
行きやすいとこないけどな、
行きやすいとこないよな
福井さ、 JR 乗ってたらさ、うん、福井おすすめとか言って、
はいはい、
いつももう恐竜
博物館、あ、恐竜博物館で有名ですね、は
い、めっちゃ行きにくいやんか、恐竜博物館、
あ、そうなん、
うん、福井駅から結構、行きやすいとこ福井は何もないよ、
ね、うん、でね、東尋坊もやっぱり観光地としてはあるはずなんだけど、そのね、東尋坊からその恐竜博物館めちゃめちゃ遠いからね、
めちゃくちゃ遠いね、東尋坊も全てのところから遠いよね、
うん、だからね、行きにくいな、うん、あそこは
行きにくいよね、
行きにくいといえばさ、
うん、
今回大変やったんがさ、
うん、
ん、何北陸というか宇田日本、宇田日本の日本海側の雨の多さ、ゴールデンウィークって、多分あの君の感覚を関西で住んでた人の感覚で言うとずっと晴れてたよね。
ずっと晴れてるね。
ずっと曇ってたんだよ
あ、そう、
うん、まあでも金沢の人も言ってましたけども、石川県の格言で弁当忘れても傘忘れるなって言われてる。はい、うん、名古屋はもうすごい雲一つない青空だったんですよ、名古屋出た時は、うん、で、あの岐阜にいての山を越えたぐらいかどんどん曇り始めてですね、金沢着いたぐらいにはもう雨がポツポツみたいな、そんな感じでですね、で金沢で一泊で福井に一泊したんですけど、ずっと曇ってた。でたまにあの雨降ってた。バイクやったら行きにくいとこやなと思うな。う、決して悪いところじゃない。特に石川はやっぱり美味しいものがいっぱいある、
美味しいものがいっぱいある
よね、あるんで、僕はぜひまた行きたいんだけど、こんなに曇るんだったら行きたくないなと思ってしまう。
あ、でも確かに福井は雨ばかりって言って、乗ってる乗ってる。
そうそう、むしろあの金沢の寿司の異常なうまさはそれをあの引き換えにしてしまったんかと思ってしまうような。
ああでもそうかもしれないね、あの魚もなんか雨の、
あ、そういうのは合うかもしれないけどね。だから美味しいんかもしれないけどね。はい、ということで、はい、まあ、福井の朝ごはんは、福井のホテル、まあ、福井にはあの朝ごはん食べてるとこは特にないということで、はい、
どうやって暮らしてんねん福井人
いやいやいや、まあそれは吉野家とかぐらいあるけどよ
あ、そう、
はい、ということで、はい、まあ、ここからあの帰ってきましたということで、はい、帰りにですね、あの一乗寺の有名なビシアっていうですねラーメン屋に寄ってきましたけども、まあ、ここは普通に家系、はい、あ、でもここのビシアは、あの一乗寺っていう関西で有数の超ラーメン激戦区の中でも極系に次ぐ人気の店で、はい、ここはあのね、
高山祭りぐらい混んでたの。
高山祭りほどじゃない
あ、そう、
うん、だけど、ここはあの家系には珍しい、まどやかな家系という、ね、家系といえばやっぱりあのガツというあの、まあ、そのね味の濃さも美味しいっていうぐらいのところなんだけど、ここはあのまどやか、まどやかで、あのコクがちゃんと出てるような、そんな感じで、ここも美味しかったですという形ですね、はい、ということで、まあ、帰ってきたということですね、
あ、ごめん、福井さっきの話に戻すけど、
はい、
雨200日あって日本一ら
し
い、
ああでしょでしょ、200日ってすげえな、
ちょっと住みたくないな
半分以上降ってるってことだよね、だからまあ晴れたらラッキーぐらいになるんだろうね、
な
あ、
まあ、日本のロンドンも福井ね、
ああなるほどなるほど、いやなるほどね、まあまあ本当にあの私あのバイクで北陸行ったの初めてだったんですけど、本当もう石川は最高だったんで、またぜひ行きたいんで、今度はまた富山の方にですね、行ってみたかったかなという、そういう形ですね、
そうね、
でもあのあれらしいけどね、あの今北陸新幹線ができたせいでめちゃめちゃ観光客多いらしいけどね、
ああね、関西から全然行きやすさ変わってない、
ね、ああまあまあねまあねまあ、東京から行きやすくなったからね、まあ、ということなんで、はい、あのそんな感じのゴールデンウィークでしたということですね、
今楽しそうね、
うん、
いや、もう一回行ってみたいよね、
行けよ、こんなやった